選挙をもしこの日にまた引き続き牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
転ばりの地でエルサレムに入場されたイエス様というお話はとてもよく知られているお話ですよね。そして皆さん多分って気になるなと思うところは馬じゃないんだっていうところじゃないかなと思うんですね。しかも大人の馬なんですよね、子供の馬なんですよね。なんでって思うんじゃないかなと思うんですね。私保育園に日頃いるので、保育園で一緒にお部屋にいるいつも主任の先生がいるんですけど、そうこの話を結構してて、今週も今日はここがメッセージの箇所なんだ、だから準備するんだよねなんて言いながらちょっと喋ってた時に、その先生が転ばれるっていうことはイエス様とちっちゃいのだから、私の記憶ではそうでもないと思うって言って話をしたんですが、やっぱりそうだよね、気になるよね。この場に乗るって、あんまロバに乗るっていうこと自体が聞かないですよね。その時に、あ、やっぱりここなんか意味があるんだなって皆さん引っかかったと思うんですね。イエス様がエルサレムに入場するっていうお話は本当にイエス様が実は全イエス様が救い主メシアであるっていうことの隠された情報がたくさん入っている箇所なんです。そしてそこに本当の神の御国、神の国の御国が実は隠されているんですね。そしてですね、実は時を超えた私たちに対してもこれは大きなメッセージがあるんです。特に部下はあるんですね。こう救われていることってあんまり普段考えるというか、イエス様の顔をしっかり見て考えるっていう時間はなかなかね、意図的に作らないと思うんですけれども、今日はぜひですね、神様の御顔を仰いで、イエス様の御顔を仰いで、そして私たちは本当に救われているその素晴らしいものをしっかり手に取っていきたいなと思います。このエルサレム入場の記事は実は教科福音書だけではなくて、マルコ、マタイ、ルカだけじゃなくてヨハネの福音書にも書かれているんですね。すべての福音書にこのことが記されているんですよ。ということはですよ、皆さんお分かりになる通りとっても大事なお話だということです。重要なんです。どの福音書の記者もこのことに心を止めたということは、やっぱりそこに神様の伝えたいメッセージが、大きなメッセージがあるということだと思うんですね。イエス様がエルサレムに行かなければいけなかった理由、もうみんな知ってるやっていると思うんですけれども、教会に来ている方々はね、もうそこが分からなかったら救われてるのが分かるんですからね、だから分かっていいよって言うと思うんですが、あえて言いますけど、それはですね、父なる神様のもう重大なイエス様にしかできない、神の子だからできる使命があるからですよね。だからエルサレムに行かなければいけない。そしてそれこそは奥義ですよね。人の罪をあがなって、全ての人が本当に罪から救われるように、その使命を果たすためにイエス様は心を決めて、そして父なる神の思いに従って心を一つにして、そしてエルサレムに向かわれたんですよね。本当にそれは人となられたイエス様がこの地上で命の終わりを迎える、それを示しているわけです。死ぬためにエルサレムに行かれたんですよね。しかもですよ、罪をあがなうわけですから、神の子であって本当はもうキングオブキングですよね。ちょっと英語間違ったらごめんなさい、もう得意じゃないから、ね、王の中の王ですよね。そして神の子で、そしてさらにもう全く罪はないですよね。なのにですよ、罪を贖うために十字架刑という刑罰を受け、そこで命を落とされるん 中心を覚えてなきゃいけないことですよね。で皆さん多分分かってるよって思うと思うんですけれどもね。でも分かっているんだけど、じゃあすごく心が動かされることにそのことを覚えてますかってことが問われると思うんです。でルカによる福音書は特にそれがすごく問われてるなというふうに私は思うんですね。なぜならルカはイエス様がいなければ救われないからですよ。異邦人だからです。ユダヤ人とは違うんですよ。神の国の人になれないんです、イエス様が来なかったら。そこはね、私たちも同じですよね。じゃあ私たちは救われてる喜び、救われてるっていうことを本当に自分の喜びの一番の土台として生きてるかどうかということです。それをルカは私たちに伝えてるんじゃないかなと思われます。ルカの福音書はですね、他の福音書と違うところがあります。それはホサナっていうこと出てきません。そして他の福音書では群衆が詩編の18編の26節を引用してこう褒めたたえるわけですよね。そしてもう歓喜するわけですよ。でもルカの描いた歓喜した人物は弟子たちです。イエス様と一緒に過ごし、イエス様からずっとお話を聞いていて、何個も神の子である印、奇跡や病気や癒やすことや悪霊を払うことや、そういう本当に神の子ならではしかできない印をたくさん見てきてるわけですよ。しかし彼らは群衆と同じように褒めたたえるわけですね。目に映る奇跡を起こすヒーローのイエス様しか見ていない。それを本当にルカは色濃く実は書いているんですね。今日はそのルカの福音書から私たち自身が本当にどんなに恵まれた救いを受けているのか、そして何を心に留めなきゃいけないのかを、このルカによる福音書のところから御言葉から聞いていきたいなと思います。それではですね、35節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。ちょっと待ってね、私が見つからなかったのが、はい、いいでしょうか、はい、
そしてこの子をイエスのところに引いて、その上に自分の服を置かれ、イエスをお乗せした。
ありがとうございます。もう最初にもお話ししましたけど、子供のロバになぜ乗ってきたのか、なぜそれでエルサレムの町に来たのか。しかもですね、この場は道の途中であってあって、これに乗ろうって言って乗ったんじゃないんですよね。わざわざ弟子を使いに出してこの場を調達してくるんですよね。そしてそのこの場を引いてくる時の言葉も全部指示を出すんですよね。もしもこう言われたらこう言います。まあ皆さん目止まりますよね。主がご栄養なんです。もうその言葉を聞いただけでイエス様が来られ、もう聖霊なる神様が共にある私たちはピンと来るわけですよね。あ、この人は神の子だな、確かにと思うわけですよ。でもこの時一緒にイエス様を間近に見ていた彼らは気づかれない。彼らはそこで、あ、言うのがわからない。ただただイエス様から言われてから、あ、分かりましたと言ってイエスに従っただけで、イエスのその言葉に隠された中は分からないんですよね。そしてそこで主はご栄養なんですということももちろんすごいヒントになっているわけですよ。耳にある人なら分かるわけです。私はですね、やっぱりロバが気になるんですね、どうしても。で、ちょっと調べたんですね。そしたら、古代では戦いに向かう勇者は馬に乗るんですよ。しかもパカパカってこう一頭がね。そして位の高い王様は一通の、わかります、馬車のイメージ、二頭の馬のに引いたものに乗るんですよ、王様は。そしてじゃあロバは 何かっていうと、平和をもたらす使者や屁に下った王様が乗り込んでいます。そう思うとイエス様の十字架の道ってこうつながってきますよね。イエス様はですね、平和と乳和の象徴をロバにヒントを残してエルサレムに入ってきたんですよ。だからロバで入らなきゃいけなかった理由があるんですね。でももっと大きな理由はですね、これ預言者がメシアについてはたくさん予言をしてるわけですね。そして実は転ばに乗って来ることもゼカリア書の9章9節のところに実は記されてるんですね。皆さん旧約聖書の1489ページなんですけど、開かなくても大丈夫ですよ。後で開いてください。大丈夫ですからね。こう書き留めて、ね、ちょっとお読みしますね。ちょっと漢字が読めなかったと思うからちゃんと聖書で読みますね。神様から娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げる。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられたもの。高ぶることなくロバに乗って来る。メロバの子であるロバに乗って、子供のロバに乗って来るということが実はここに記されているんですね。そしてそのお言葉通りにイエス様は救い主としてエルサレムに来られたんですね。だからこそですね、いっぱい弟子たちにはヒントがあったわけですよ。そして弟子たちは見ていたんです。イエス様一緒に生活をしてたんです。もう人じゃないようなことたくさん見てるわけですよ。でも気がつかない、なんとなくは分かっていても、そこでそれをじっと見えないものを見ることはできなかったんですね。私たちはですね、どのようにイエス様を見てますかね。週に1回でもイエス様と向き合う時間を取り分けて、自分の救いについて思いを深めたり、自分の永遠の命について思いを深めたり、またなんで私ここに置かれているんだろう、神様にどんな意味があって私はここにいるんだろうということに思いを深めることってありますか。私たち救われていることがすごく大事だって分かっているのに、意外と流されてるんですよ。皆さん考えますよね。老後どうしようとか、これから先どうなるのかなとか、それについてはもうガン見するように自分の人生に目を当てて考えるじゃないですか。でも一番のあなたの存在を置いてくださった神様、今あなたがここにいる理由、今あなたのその命を胎の中に宿るときから、もう神様の手、御手のうちにあったその命のことについて考えますか。一回、週に一回っていうのは本当神様ごめんなさいって感じですけど、そんな大事なことなのに。でも礼拝に来たときでも週に一回そういうことを考えてみる時間も私があってもいいのかなっていうのを、自分自身もこのルカの福音書のエルサレム人情のところからすごく思わされたんですね。皆さんもですね、ぜひよかったらそういう時間を作ってみてください。そして今度はイエス様の入場と群衆、弟子たち、人のエルサレムにイエス様が入ってくる入場の温度差がすごいことを私たちは目を留めていきたいなと思うわけですね。36節から38節、それと41節を一緒にお読みしたいと思います。開いている方は一緒にお読みください。いいでしょうか。36節から38節です。3回、
イエスが進んでいかれると、人々は自分の服を一気にしながら、イエスが降りる山の深い中に差し掛かられた時、弟子の胸はほとんどで自分の身が会える奇跡のことで喜ぶ、声を高らかに賛美を賛美しながら言われた。主の名によって来られる方、主に祝福がありのように、天には平和、糸高きところには栄光。41節いいですか。3回、エルサレムに近づき
来るわけですよ。そしてそのことっていうのはですね、先ほど言いましたように他の文書ではホサナっていう言葉と詩編の118編の26節を引用した言葉で、もう群衆がすごい褒めたたえるわけですね。そしてエルサレムに転ばに乗ってくるわけです。ルカによる福音書はここのところの部分はちょっとしか書いてないんですね。それは人々は自分の服を道に敷いたって書いてあるわけですよ。この時代、自分の服を道に敷くっていうのは相手を称賛する最上級の行いなんですね。偉い人に対してする行為なんです。こう今でも何となくでもイメージできますよね。今でもこう汚いところとかこうやって入るっていうふうに自分よりも上だなと思う人に対しては人ってするじゃないですか。やっぱ同じなんですね。そういうところだったわけです。でもここではその群衆は幼なと言ってわーっと歓喜したその群衆と同じ詩編の118編26節の言葉を弟子たちが自分が見たあらゆる奇跡のことを思い出してこれを挙げたと書いてあります。奇跡です。見たものです。信仰は見えないものを見るんですよね。でも見たものです。奇跡は自分の目に映ったものです。イエス様の奇跡を見て彼らはイエス様に群衆と同じ声を挙げたということ。なんかちょっと胸が痛くなるんじゃないですか。イエス様はこのエルサレムに入るギリギリの道中まで、まあ、28節のところにこのように話してからってありますけど、たくさん神の国の民に、神の国の人について、神の国について、それからこのエルサレムに入ってからのイエス様に起こってくる受難と復活の出来事についてもたくさん話しているんです。ずっと弟子たちが話してるわけですよ。エルサレムにガリアから入ってくる道中まで。しかし彼らの耳には入ったけれど風のように流れていったということですよね。そして彼らが目を染めていたのはイエス様が悪霊を払い、そして病気を癒し、それを喜ぶ群衆のヒーローとなっていた英雄のイエス様の姿だったということですよ。その姿に歓喜の声を上げたということ。あ、じゃあエルサレムでも同じことをしてくれるんだ。私たちはイエス様が平和と謙遜の象徴であること、柔和の象徴であることを分かってます。でイエス様がどんな愛の方で、本当に命を犠牲にされるほど私たちを愛し、そして罪を許される神と和解するために、本当に私たちのために命をかけてくださったことだと知っていることは、でもそれで心が動きますかっていうことですよ。熱い思いになったりしますかっていうことですよ。私たちは意外と自分で作り上げたイエス様、自分のイメージするイエス様を見てるんじゃないかなと思う時があるんですね。もちろん私もそうです。だからこうやって聖書を読んだ時、また御言葉を取った時に、いただいた時に、耳あるものになりたいな、聞こえるものになりたいなと思うんです。聞こえない声が、神の国の奥義が聞けるものになりたいな、そして本当にイエス様の愛に触れられて胸を熱くしたいなと思うんですね。その時に初めて救われていること、その本当の喜びの残りっていうのが分かってくるのかな。ぜひですね、そういう時間をもし作れたらいいかなというふうに思います。またここにはすごく対照的にイエス様の姿が書いてあるんですね。じゃあイエス様はどのようにエルサレムの町に入っていくのか。エルサレムの町に近づくと、この町に対して涙が流されたんですね。しかも悲しい涙です。彼らはイエス様を受け入れなかった。この歓声の声がもうほんの何日かというのは十字架につけようというその声に変わるわけです。そ そしてその時弟子たちは声こそ上げなかったけれども、自分が命を取られるのが怖くて逃げちゃうわけですよね。この町、それはイエス様を受け入れなかった、救い主を受け入れなかった町なんですよ。その町をイエス様は悲しむわけですね。救いを受け取れなかった町、このすごい温度差があるんですよ。片やああハレルヤホサナって言って喜んでいる群衆、そして町を見て涙するイエス様、すごい温度差ですよね。そういう中にエルサレムの人情があったんだということを私たちはちゃんと見ていきたいなと思います。そして私ちょっと心に留まったのは29節のところにベタニアという地名が書かれていますね。そしてここにはオリーブ畑というかオリーブのことが書かれているわけですよ。そうするとやっぱりマルタ、マリア、ラザロの3兄弟を残しますよね。ベタニアっていう彼らの住んでいるところです。そしてその中でもマリアはこの時ただ大切なものを一つマリアを選ぶ。姉に罵られてもイエス様の足元に出して、今は話を聞くときと思って話を聞くんですよね。イエス様の話を聞くことを一番に選ぶ。そしてマリアはイエス様の足元に涙を込めるんですよね、パンの上で。そして本当に訪問の準備をしてくれた。マリアはイエス様の御心を聞いていた人なのかなって私は思いながら読んだんですね。その時に私たちは本当にそこに耳を傾けているのかな、どうなのかなということをやっぱり思い起こしたいなと思うわけです。そしてじゃあこの話って私たちに何を神様は伝えたいんだろうというところで、42節もしもこの日にっていうところから一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい、もしこの日にお前も平和への道をわきまえていくからな、しかし今はそれがお前には見えない。エルサレムを見て涙を流したイエス様の言葉です。もしこの日にお前も平和の道をわきまえていたら、これはその聖書の中では陥落するエルサレムのことをイエス様は思い起こして口にしているんですね。現に紀元の70年、このあとエルサレムは滅ぼされるというか、お城が陥落します、なくなっちゃいます。本当にそのことを思うと、あ、そのことで涙するイエス様、ああすごいな、本当にあその愛を受けてるんだなって思うわけですよ。時が読めなかった。エルサレムの人たちが、要は十字架岬のように十字架刑につけてこう声を上げた人たちですよね。救い主を受け入れられなかったんですね。救い主が来る到来の時が分からなかったんですよ。そしてそのことをイエス様は嘆くわけですね。涙するわけですよ。誠の平和の道というのはやっぱりイエス様が来られることなんですよね。そして私たちはそのイエス様が来られた後の時代に来ているわけですよね。で、先ほど言いましたけど、ゼカリア書の9章9節っていうのはメシアの、メシアでイエス様の到来のことが書かれているっていうふうに言われています。そのイエス様が来られた時の予言だって言われてるんですね。で、この10節があるんです。9章の10節、ゼカリア書、そこは私はエブライムから戦車を、エルサレムから軍馬を出す、戦いの弓が断たれ諸国の民に平和が告げられる、彼の支配は海から海、大河から地の果てにまで及ぶっていうのが10節です。聞いてわかりますよね。地の果てにまで及ぶんです。これ再臨のことです。で、十節は再臨の予言で言われています。デカレーション9章10節は すごい面白いでしょ。イエス様の到来が旧説に書いてあって、その後すぐに再臨のことが書かれているんですよ。私たちは今再臨の時を待つ人なんですよね。ということはですよ、これは人ごとじゃないんですよ。私たちはどのような思いでこのイエス様の再臨を待っているかっていうのを、やっぱりここで問われている気がするんですね。正直メッセージをするときに、すごく恵みのメッセージをいっぱい伝えられたらいいな、ああ楽しかった、今日は本当に元気が出たっていうメッセージを伝えたらいいな、伝えられたらいいなって思います。でも私やっぱりね、その喜びのもとがね、どこにあるのかっていうのは、今日のところでちゃんと私たち心に留めなきゃいけないなと思うわけですよ。私たちが生きているのも、私たちが今ここに存在しているのも、ここに命を持っているのも、神様の救いの大きな技の中にあるからですよね。神様に恵まれているからですよね。だから私たちは再臨に希望があるんです。一番喜ばなきゃいけないのはイエス様の再臨の恵みですよね。じゃああなたたちはそのことに希望を持ってますか？そのことの本当に心を熱く燃やすほどの喜びを感じますかって言われた時に、私正直ね、難しいなって思ったんです。あまりにも目に映る日常のことに心を奪われて、そのことに心をものすごく動かすのに、その命のこと、自分がここにいるっていうことに関して何にも思いを及ばないっていうのはどうなのかなって思うわけです。ただ私はですね、正直にいつも言うんですけど、言いますけど、私はあまり生い立ちが良くないので、生い立ちが良くないって変なんですけど、なかなかちょっと親の愛情をしっかり受け止めて生きられなかったし、あまり霊の命が欲しいと思わないんですね。だから自分の葬式はしなくていいと思っている人なので、自分が存在がなくなることに抵抗がないんです。生きることにあまり執着がないんです。もう小さい時からあんまりこう自分が生きていて何なんだろうっていうのをそんなに感じてないので、別に死のうが生きようがそんなに自分の心を動かすものそういう自分がですよ、このメッセージを語りなさいって神様に言われたときに、私は嘘をついてるみたいですごい悩みました。正直言うのすごい嫌でした。このメッセージ語るの嫌です。嘘をついてるみたいだから。だから正直に言います。嘘があってはいけないと思う。私はそうなんです。だから今朝の今朝までもう昨日なんか寝れなかったんです。今朝の今朝までこれは私が本当に話していいのかな、嘘っぱちっぽいんだけどってすごい神様にお祈りしました。私が命がある、ここにいる意味ってあるのかなっていうのは、私がわからないって思いました。自分が永遠の命が欲しいと思わないから私はわからないって神様にお祈りしました。シェキが朝ね、幻を見る人なのみんな知ってますよね。夢を見る人なの映ってるんですけど、まあ御言葉を通して、そしてその幻の中でも神様に言われました。あなたが私はあなたが救ったことは、あなたを生かしておくことは、あなたを通して神様を見る人がいる、あなたを通して神様と出会う人がいる、あなたの言葉を通して希望の光を見出す人がいる、まあ、御言葉を全部いただきましたけど、私は自分の肉の命には何の思いもできませんけど、まあ、だからね、なかなかまだ決心に行かないですけどね。そう、でも永遠の命にはありがとうと思う。あ、こういうクズというか、ちりにも等しいものでも、ゴミにも等しいようなものでも、神様はその命を尊いとして用いてください。人の役に立ってくださるんだな、それでいいなと思います。その命には感謝しようと思います。 皆さんもですよ。皆さんがいる意味があるんですよ。皆さんがそこにいる意味がある。皆さんがそこに生きる意味がある。そして神様がすごい期待を持って皆さんを生かしてくださってる。そして全てのことを神様は場所からその状況から全部神様が用意してくださって、私たちはそこに生かされているんですよね。その一番の大きな恵みを私たちは喜びのもとにしなきゃいけないなと思うんですよ。胸を熱くしなきゃいけないなと思うんです。当たり前じゃないんですよね。だって私たち命狙われるわけじゃないじゃないですか。食べるものもある、家もある、あのもうボーナスの時期ですけど好きなもの買える。でも本当に自分の命の危機に陥った時、本当に戦争の例えばただ中に立たされて、もう日々祈りが命が狙われた時にも、その先に希望があって、そこに希望を持って生き抜くことができるってすごいことだと思うんですよ。そういうことを私たちはちゃんと感じなきゃいけないなと思うんですね。そのことを本当にルカは私たちに伝えたかったんだろうなって思うんです。だから本当の転ばに乗って来てくださったイエス様は私たちのために来てくださってるんですよね。私たちの平安のため、身のために、それは私たちの心の神の御にもそれは届いてるわけですよね。だから主に深いでもいいから、自分の命のある喜びと、また今自分の置かれている周りの恵みを一番に、命があること、自分が今ここにただ中にいること、生かされていることを感謝します。喜びのもといとして私たちは生きていきたいなと思うわけです。お願いいたします。恵みに対する天のお父様、感謝します。私たちはなかなかマリアのようにただただあなたを一人で見て選び、そしてただただあなたに従い、ただただあなたにだけ耳を傾けることができない弱さを持っています。日常の生活になれば、その生活に流されてしまったり、また目を覚まして今通り違うところを見ていたり、また目に入るもの、耳に入るものに心は動かすのに、本当に生かしてくださって、私たちをあなたの恵みによってここに置いてくださっているのに、そのことに心を止めることができない弱さを持っています。しかし主はそれでもいつも変わらずに私たちを愛し、そして私たちがいつもあなたの御前と来るのを待っておられます。あなたのことを考え、あなたの御顔を仰ぎ、あなたの御言葉を聞き、あなたに祈りを捧げ、時にはあなたの御胸に飛び込んで涙する、それを神様は一番に待っていること、本当にそのことを知らされました。そしてただただあなたしか癒すことのできない本当に平和の王であることを今日しっかりと心に刻みました。感謝します。どうぞ弱い私たちですけれども、本当に弱さの中にあるとき、また喜びの中にあるとき、そのような何かのときに、ふとあなたが生かしてくださっている永遠の命の恵み、そしてここに私たちが存在している、その私たちのここにある恵み、それを噛みしめることができるように、そしてそのことが喜びのもとへとなって、一番に心を燃やされ喜ぶことができますように、神様、私たちの心のその霊にさらに油を注ぎ、火を灯してください。感謝します。この一週間も主の恵みを数え、喜び日々過ごすことができますように。このお祈りをイエス様の名